皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、地名の不思議、知ってなるほど、藤沢の今昔物語です。普段当たり前に目にしている藤沢の地名、身近な地名を読み解くと、今まで知らなかった藤沢の姿が見えてくるかもしれません。その地名となった謎に迫り、藤沢の今昔をたどってみませんか？今週は第7回辻堂の点の数をめぐってをお送りします。講師は郷土歴史家学芸員、荒井秀樹さんです。
皆さんこんにちは、郷土歴史家の荒井と申します。今日はもう第7回目となりましたが、辻堂の漢字のですね、辻という字の点の数をめぐってということでお話ししていきたいと思います。よくですね、この辻堂の辻の字がですね、点が一つなのか、神妙ですね、神妙の点が一つなのか二つなのかということは話題になることかと思うんですね。今日はちょっとその辺をですね、かなり詳しくお話ししていきたいなと思ってます。手元に資料あるかと思いますので、それをご覧になってください。はじめにですね、ちょっと二つ見慣れない字を挙げときました。左側がですね、これ火事とか構造、右側が穀物の穀という字なんですね。パッと見てどこが違うかお分かりになりますでしょうか？これをよく見るとですね、左側の辺の部分が違うんですね。確認してみてください。で、これはですね、この2つの字は似ていても違う字です。別の字なんですね。で、今日お話していく辻というのは、一点の辻と二点の辻があるわけですが、これは実はどちらも同じ字です。ですから、どちらでもいいといえばどちらでもいいんですが、後でお話していくように、実は戸籍上は全く別字扱いをされていると、そういうややこしい事情があるわけですね。で、今日ちょっとその辺のことを、実際にですね、この前4月の11日になるんですが、辻堂駅の周辺を私歩いてみまして、どっちの字、一点の辻なのか二点の辻なのかというのを、見てきました。そこに四角囲みになっているのは、JR の辻堂駅の、看板なんですね。ここは二点の辻になってます。以下番号でレジュメの方、資料の方入ってますので、それを見ていきたいと思うんですが、1番辻堂駅から辻堂団地を歩いてというところですね。まず一点の辻はですね、辻堂の郵便局、これは一点の辻です。神奈川銀行の辻堂支店、それから駅前の交番派出所ですね、そういったところを見ていただくと一点の辻が使われているんですね。それに対して二点の辻、今写真を見ていただきました JR の東日本の辻堂駅、それから静岡銀行の方は辻堂支店は二点の辻を使ってます。それから市の施設になりますが、辻堂の市民図書館、あるいは辻堂の南部市民の家、そういったところでは二点の辻を使ってるんですね。以下ちょっとそこに挙げときましたので見てみてください。そして混在してしまっている例があります。よくあるのは、家のところに、入り口にですね、住居表示、小さなプレートが貼ってあると思うんですが、それをもし辻堂のお住まいの方は、自分の家がどっちを使っているのか確認されるといいかと思うんですが、これは今混在しているようです。辻堂駅の周辺は比較的二点の辻が多いようでした。ただこれは新旧の問題もありましてですね、新しく家を建て直したりすると、大体二点の辻になっていくっていう傾向があるようですが、まだちょっとバラバラの傾向があるようですね。そしてですね、混じっちゃってる例があるんですね。辻堂駅の通路の南口の出口のところに、辻堂駅周辺案内図という看板がありますが、そこに地図があります。その地図を見るとですね、一点の辻と二点の辻などがですね、かなり入り混じっているという状況があります。 それから辻堂市民センターの敷地内にですね、大きな周辺史跡マップがあるんですが、そこの説明もですね、ここはなぜか辻堂市民センターのみ一点で、残りは今見てきました駅とか郵便局とか小学校とかそういったものは二点になっていると。その辺がちょっと混在してしまってるんですね。これは意図的に区別しているようではないようでして、私が見る限りなんか混在してしまってるんだなと、もう少し整理すればいいのになという思うところがあったわけです。その下、見ていただくと大きく上げときました写真を、これは辻堂駅のプラットフォームにありますですね、次が藤沢ですよとかいう東京向きの矢印になってますが、それを見てください。そうするとですね、辻堂の辻は JR の辻堂駅がさっき見た通り二点の辻になってるわけですね。ところが右側に小さく、中国語とハングル語が書いてあります。ここのとこ見るとですね、中国語の辻堂の辻は一点になってるんですね。ですから辻堂の辻が一点か二点かというのは同じ字ですから、ある意味どちらか使えばいいんですが、一つのプラットフォームの看板の中でも区分けされてしまってる。これで言うと日本の辻堂の辻は二点ですが、中国で書くと一点になってしまうと、こんなような問題が出てきているわけですね。皆さんどうでしょうか、普段辻堂周辺歩いたときにこういった点気づかれるでしょうか。今度歩くときがありましたらですね、どっちなのかっていうことをちょっと注目して歩くと、面白いかもしれません。でこんなことは何もですね、辻堂駅に限らずですね、全国的にも問題となっていることでして、先ほど JR の辻堂駅の辻は2点だよと言いましたが、実は JR の四国の徳島線にですね、辻駅って駅があります。ここの駅は現在1点の辻を使ってます。それから JR 西日本の山陽本線の四辻って駅があるんですが、ここも1点を使ってるんですね。これは JR の会社が違いますから、もしかすると方針が分かれてるのかもしれませんが、点の数が分かれていると、そんな感じになってますね。で、駅に限らず全国の地名をですねまとめてある本が、日本行政区画ビルなんていう本があるんですが、これを見ますと神奈川県はすべて二点の辻になってます。ただ京都府のやはり行政区画で辻っていうのがいくつかあるんですが、そこは全部一点の辻になってるんですね。この辺もですね、その本を作る時の、元々の編纂方針の違いなのかもしれません。それで問題となるのはですね、辻堂の場合は辻堂っていうのが市町村名ではないからまだいいんですけど、この問題が大きくなる問題となっているのは、近くの逗子市の、やはりこれも信用は点が1点か2点、それから埼玉県になりますが蓮田市、これは草冠の下に信用がつくんですが、これが1点か2点かというのは問題となっているわけです。で、逗子市ではホームページ見てみてください。わざわざよくある質問と回答というのを設けてありまして、質問が1点か2点かと、それに対してどちらでも正しいんですよということが回答となっているわけです。これ確かにどちらかが正しくてどちらかが間違っているわけではないので、どちらでもいいというのはある意味正しい回答なんですが、なかなかそうもいかないよというのは今までお話してきた通りですね。で、特に埼玉県の蓮田市はこれわざわざ条例でですね、2点の蓮からですね1点の蓮へですね、条例で定めているんですね。こうした経緯もありますので、これ辻堂の辻の場合は市町村名でないからいいんですが、これが市町村名になってしまうとまた大きな問題となるわけですね。藤沢の部でもですね、もうだいぶ前になりますが、江ノ島の漢字をどう表記するんだ、カタカナなのかひらがなのか漢字なのかという問題がありまして、今では住居表示はひらがなにするんだということが行われているわけですが、それでも例えば江ノ島行きますと、江ノ島郵便局なんかはカタカナ使ってますし、あと皆さんご承知の通り江ノ電とか江ノ島水族館江ノ水ですね、片瀬江ノ島駅、小田急江ノ島線、この点はカタカナを使っていると。ちょっと意外なことかもしれませんが、見ていくと、結構いろんな考え方によってひらがなだったりカタカナだったりするわけです。で、特に最近この問題で私自身調べていて興味深かったのが、新聞によってかなり相違があるってことですね。2020年2年前の夏のこのコロナの影響で辻堂海岸や逗子海岸が海開きするのかしないのか、私変なことでこの各新聞見ましてですね、ひたすらこの点の数だけ数えてたんですが、そこに書いてある通り、おととしになりますが2020年の段階で朝日新聞は辻堂の辻は1点、逗子は2点、 以下読売新聞は辻堂の辻は1点、図志も1点、このような形で各新聞社バラバラになってるんですね。これは各新聞社ごとにですね、決まってます、方針が。で、二点主義、信用二点主義を取ってるのが朝日、産経、神奈川、東京でして、一点主義を取ってるのが読売、毎日、日経なんですね。というとちょっとおかしいなと思われませんか。朝日は二点主義と今私言いましたが、その上の表を見ていただくと一点主義になってますよね。一点になってますね、辻野が。これは朝日新聞が独特の判断をしてまして、その下に大きく囲み上げておきましたが、2007年1月15日に朝日新聞が文字の書き方をこういうふうにしますよって宣言した大きな紙面があるんですが、朝刊の一面だったですが、その時にですね、わざわざ辻だけは一点ですということを宣言してます。その謎の下のところに括弧の部分を拡大しておきましたが、辻は表外漢字だが本社では例外として一点信用のままなんだと、わざわざ辻だけは一点だってことを言ってるんですね。その他新聞にはですね、日本新聞協会がまとめたどういう字を使うのかとか、あるいはその下に朝日新聞社のでは2089字使うんだということを2019年版の朝日新聞のそういう本があるんですけど宣言してますが、いろんな各社新聞社によって違います。この辺もですね、皆さん朝でも夕方でも新聞を読みになるときにどっちの字を使ってんだとちょっと思って見ていただくと面白い発見があるのかもしれませんね。なんでこんなことになっちゃったのか、辻の点がですね、1点2点がバラバラになってしまってるのか、これにはですね、信用と辻をめぐるですね、細かい歴史があるんですね。その年表風な資料を作りました。これ以前もあるんですが、まず昭和56年あたりからちょっとお話をしていきたいんですが、昭和56年に文部科学省ですね、今のが常用漢字表というのを制定しました。この時信用は一点に統一したんですね。ただ辻という字はこの常用漢字表に入ってない表外の漢字だったので、一点も二点も統一がなくて両方が併用されました。昭和58年になりますと、今度は JIS の漢字コードっていうのが改定されまして、この時には辻は表外なんですが、第一水準、第二水準という漢字の水準を決めたんですけど、第一水準として一点の辻という字を定めたんですね。そして平成12年になりますと、また変化がありまして、今度はですね、常用漢字表の中に入ってない字でもよく使われる字は表外漢字字体表というやこしい名前の表をまた作りまして、その中でですね、表内の漢字の信用は1点、辻は表外ですからそれは2点というふうに決めたんですね。ただし1点も許容すると、まあ、そんなような条件がつきました。そして平成16年になりますとまた変わりまして、今度は辻を1点から2点に JIS の漢字コード表が変わったわけです。で、このあたりから、だんだん煩雑になってきたんですけれども、そしてそれを決定づけたのが平成19年に Windows Vista が日本で発売されましたが、この Vista が2点を取ったんですね、辻を字に対して。で、一般的にこのあたりから今までどっちかというと1点の辻が多かったんですが、世の中に2点の辻が普及し始めました。ワードなんかで打つとですね、2点の辻が出てしまうんですね。で、それ以降現在も Windows 8などでは、1点の辻を出すっていうのはちょっと工夫しないと、そこに書いておきましたが、出ないと、パッと打つと2点の辻が出るようになります。ですから世の中無意識にですね、1点の辻から2点の辻に変わっていったんですね。このことは、平成19年になりますと、先ほど見ました朝日新聞社がその方針を受け継ぎまして、新聞の文字を変えたんですが、ただしその際に辻はだけは一点主義だということをわざわざ宣言しました。いかに辻って文字が特殊な文字かってことがここからもわかると思います。一方、一タブを使われる方もいらっしゃると思うんですが、ワープロ打つソフトとして、これ英徳が入ってますが、それも同じくですね、2007からですね、二点の辻というふうに変わっていったわけです。そして平成22年になりますと、また改定常用漢字表が変わると、このようなですね、歴史がありまして、今現在はその下の方ようになってます。以下、全部読み上げませんけれども、 こうした文字は一点の信用なんだよ、こうした文字は二点の信用、これとこれはどっちでもいいんだよってことが細かく分けられてるんですね。で、辻というのは表外漢字字代表ですから、二点が印刷標準字体なんですけれども一点も構わないと、こういう状況になってます。非常にややこしいんですが、これ実はワープロで打つと、パソコンで打つときですね、全然意識する必要はありません。パソコンの方が勝手に解釈してですね、一点二点の辻、ポピュラーな方を出してくれますので、それでやってしまうと辻が二点の方が出るんで、世の中二点の辻の方が増えているという状況になってます。ただややこしいことはですね、例えば逼迫とか、邁進という熟語がありますよね。これは同じ熟語の中でも一点信用と二点信用が、混じってしまうという、こういうややこしいことが現在起きているというのが現況なわけですね。もう一つ厄介な問題がありまして、実はこの辻という字は漢字ではなくて国字なんですね。図氏の図ですとか蓮田の蓮というのは漢字なんですが、辻は国字といって日本で作られた字なんですね。そこにいくつか挙げときました。辻ですとか込むという字ですとか、あと畑、畑、それから笹、峠、あるいは魚編でイワシとかアジとか、いくつか見慣れた文字がすでにあるかと思いますが、こうした字はですね、実は漢字でなくて日本で作られています。こうした国字の特徴はですね、訓のみで音がない、例外もありますが、辻という字は辻としか読みようがないんですね。これは音がないということです。こうした文字はですね、中国の後期辞典という秦の後期帝が作った大きな漢和辞典があるんですが、載ってないんですね。一般に日本の漢字の正字だ、俗字だと、旧字だとかいうのはですね、この後期辞典に載ってるのが正字、旧字でして、ところが辻というのはもちろん日本で使えた字ですが載ってません。したがって辻という字は一点も二点も正字がないという、これが現状なんですね。この国字というのは江戸時代からいくつあるんだってことは話題になってますし、また今でもですね、新しい字がですね、例えば慶応大学はアルファベットの KO をちょっと書いて、難しい字を省略にして慶応大学と言っていると、こういった文字もですね、国字といえば国字なんですね。で、さらにこの辻という字は中国に逆輸出されてまして、中国の辞典に載ってます。中国語に載っている国字は、中国語となってしまっている国字は有名なところで3つありまして、辻と畑と旗なんですね。これ若干最近違うんだって説もありますが、辻に関しては間違いなくこれは逆輸出されてます。最初に見ていただいた辻堂駅のプラットフォームの看板でいうと、日本の方の辻は中国語の方に逆輸出されたんですが、その方は一点の辻が踏襲されているんですが、日本の辻は二点となってしまって辻堂駅のプラットフォームでは分かれているという、こういうちょっと不思議な現象がこの文字に関しては起きているんですね。辻という字は不思議な文字です。じゃあこの辻という字はいつからであるのか、日本で作られたのかといいますと、もう間違いなくあるのは10世紀、931年から938年あたりに作られた辞書で、和名類重章という辞書があるんですが、そこに十字というのを挙げて、俗用辻の字を使うんだと、中国語の十字は日本では辻の字を使うんだってことが書かれてるんですね。で、もうちょっと見ていきますと、丸一、延喜4年904年の資料にですね、辻っていう文字があると、これが今のところ文字資料としては最古の資料なわけです。資料の9番のところに行きましょう。今文字資料では辻というのが古いのはこういう例だというのを挙げましたが、木簡というのを皆さんご存知でしょうか。地面の中からですね、木の札に字が書いて出てくる、そういったものですけれども、その古い例としては奈良の平城京から出た木簡に、先ほど言いました国字の魚辺に弱いのイワシですね、それから魚辺に3のアジ、こういったものが出てくるんですね。じゃあ辻でもこういった例がないだろうかって探すとですね、10番になりますが、一つは丸1番、埼玉県の日高市の十国遺跡というところから牧草土器といいまして、土器にですね、辻って文字が書いてあるのが出てます。これはですね、辻というのは十字、交差点の意味でして、いろんな魔物が右往左往するところだというところから、何かおまじないをやった時にこの辻という文字を書いたんだろうと言われてるんですね。それから丸2番、これは鳥取県の鳥取市の青谷横木遺跡というから、こちらは木簡です。ここは山陽道という古代の今でいう高速道路みたいなところの跡があるんですが、そこから出た木簡に、辻70足、これなんか稲の単位ですね。このことを記録したものが出てくるんです。この丸一の方が9世紀の、 ものでして、丸二の方が10世紀の後半、これが地面から出てきている辻という文字でして、特に丸一の方が一番今のところ最古の辻ということになるかと思います。でよく見ていくと、この時の辻は一点の辻を使ってるんですね。ですから、もともと国字の辻というのは一点の辻が使われていたんだと。それが10世紀にはもう関東地方や山陰地方でも広がっていたんだと。もともとは都で作られた国字なんでしょうが、かなり全国的に広がりを見せているってことがわかります。じゃあもっと遡っていくと、じゃあ神謡、辻じゃなくて神謡はどこから一点二点が例があるのかと言いますと、法隆寺なんですね。法隆寺の仏様の光背の裏に文字が彫ってありまして、そこに道とか像とかいう文字があるんですが、それを見ていくと、やはり点の数を数えるとですね、二点と一点に分かれちゃってますから、実を言うともうかなり昔からですね、一点二点の神謡というのは区別がなくなって両方使われてるんだってこともある意味分かるんですね。こうしたことで、この辻の木簡とか木書土器がですね、もっともっと古い例が出てくればまた分かることがあるのかもしれません。現状では一番古いのは丸一の木書土器で一点の辻ということですね。ここまでお話してきまして、まあ12番でということで、じゃあ辻の点はどうするんだという結論のお話をするんですけれども、まず人名の方と地名の方に分ける必要があります。でこの人名の方は戸籍との関係でですね、最初に戸籍上は辻は1点も2点別の字だよと言いましたが、細かな話になりますが、そこにちょっと伝票を作っておきましたが、変遷がありまして、今現在でもですね、1点の辻と2点の辻は戸籍上は別の字と扱われてますので、これはどっちでもいいってわけにいきません。ご本人気にされると思いますが、確認していく必要があるんですね。で特にお子さんの名前につけるときは、今一点の辻はつけられません。二点の辻は子供の名前として出生届につけられるんですね。ただお子さんの名前の方で辻って文字を使う例というのはほとんどないんで、私も知りません。ただもしつけようとするならば二点の辻となるということです。じゃあ肝心の辻堂の辻の地名の場合はどうでしょうか。これは、今までのお話をしていくと、もともとは一点の辻ですが、今普通に打つならばパソコンなどで打ってしまえば2点の辻が優先されて出てきます。まあある意味地名ですから、これはこだわらずどちらでもいいわけです。間違いではありません。ただ地図なんかに作る場合にですね、統一する必要があって、どっちかに決める、1点の辻を使うか2点の辻を使うかは決めた方がいいかと思います。あるいはですね、厳密にですね、郵便局は1点の辻を使う、駅は2点の辻を使うとか、そういう地図を作るか、その辺は少しこだわってみるっていうのも面白いのかもしれませんね。以下参考資料を挙げておきました。この文字に関しては、日本はですね、省庁ごとにいろんな態度をとっておりますので、使える文字が違います。参考に見てみてください。
藤沢市障害学習大学放送通信コース、地名の不思議、知ってなるほど、藤沢の今昔物語、全8回シリーズをお送りしています。今週は第7回辻堂の点の数をめぐってをお送りしました。次回は第8回地名の調べ方、現在と歴史のつながりを見るをお送りします。この講座のテキストは、受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス 2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、地名の不思議知ってなるほど藤沢の今昔物語をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2022年10月1日土曜日午前9時30分から正午まで、講師とともに鵠沼・片瀬の一部地域を回ります。定員は20名、応募締め切りは8月2日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住・在勤・在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りしました。